にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。実は今日はですね、私の両親と、子供たちと旅行に来ておりまして、その合間で収録をしております。始まって以来ね、初めてちょっともうスキップするしかないんじゃないかと思うくらいな事態になっていたんですが、たまたま、みんなプールだったりちょっとラウンジでゆっくりだったりしていて、娘のねお昼寝時間ができたので、で娘もちょうどよく寝てくれたので、今部屋でバタバタと収録をしております。なんでこんな事態になってしまったかと言いますと、ちょっと今週入ってから娘のまた喘息発作が出てしまいまして、なんか1週間ね、本当になんか慌ただしくあっという間に過ぎていて、なんかうっかり、この収録をするということを、今週ねこの、日にちに旅行が入ってるっていうのをもちろん前々から決まっていたので、なんかこうちゃんと認識してたはずなんですけど、前もってね収録しなきゃいけないっていうのは、なんかねそれがスコーンと抜けてしまっていて、この、出発する当日の朝に、あれ今日収録する時間ないじゃんって焦って、どっかで見つけるか、最悪ちょっと無党に許可を取った上で、初のねスキップをさせていただくか、ちょっともうどちらかだなと思っていたんですが、なんとかちょっと時間ができたので、今ねこうなんとか収録をしているような状態です。お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですが、若干声が響いていますよね。もしかしたら若干じゃないかもしれないんですけど、これ聞いたらバスルームでね、バスルームというんですか、化粧室、洗面所かで収録をしているので、だいぶねちょっと声が響いてしまって、お聞き苦しかったら本当に申し訳ありません。ちょっといつもとはね違う環境で、かつこれが最後までお話しできるのかっていうのが今時点でちょっと若干不安もありますが、このまま今日はちょっと申し訳ありませんが、手短でお話しさせていただくかなと思っております。今日はですね、昨日の武藤に引き続き私も旅行のお話をしようと思っております。少し前にも武藤がね、旅行にスキンケア何持っていくかっていうお話をしていたんですが、私もスキンケア含めて、子連れの立場で、持っていくといいと思っているアイテムをちょっとご紹介いくつかさせてもらおうと思っております。まず一つ目は、旅行中ね、どこまでメイクをするかっていうところの個人差があると思うんですが、私は極力したくないというか、割とね顔の上軽くいきたいタイプです。なので一応メイク道具は一通り持っていくんですが、ほとんど使わないことが多いですね。でこれさえあればいいと思っているのが、エリクシールのデイケアレボリューションのトーンアップ、日中用乳液とも、記載があるんですが、これ結構人気商品なので使ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。SPF が50入っているので、UV ケアにもなる、記載に乳液と書いてありますが、それくらいね結構しっとりするアイテムになります。で少しピンク色なのでトーンアップも叶えますし、わざわざ私ファンデーションは旅先であんまりつけることが少ないんですけれども、これさえあればこれをつけて、粉でちょっとこう抑えるくらいで、気持ち綺麗にも見せてくれるので、これ1本でね済ませてしまうことが多いです。あと2つ目は、無印のオイルなんですけれども、私多分以前配信でお風呂上がりにあんまりこうタオルで拭かずにそのままオイルで、乳化させて保湿しているっていうお話を したことがあると思うんですよね。でその時はその無印の大容量でポンプがすごく使いやすいっていうお話で、まあ、それを使っているんですが、それと同じタイプで 50ml の携帯用で、なんだ蓋がねちゃんとカチッと閉まるタイプがあるんですよね。それが本当に便利なんですよね。で子連れで行くと、で特にやっぱりこうプールがあるところとか大浴場とか行った時に、家だったら、まあ最悪ね、こう、子供のこと最低限やったら、もうすっぽんぽんでほったらかし、もう、してる間に自分のスキンケアとかできるんですけど、やっぱり外だとそれがなかなか叶わないですよね。まあそれこそ本当にある程度子供のことやって、ちょっと待っててっていう感じで、結構自分のことを後回しにしてしまう感じがしているんですよね。なので、だからこそ、あんまりこう、スキンケアの手順とか、体にはこれとかこだわっていられないので、この無印のオイル1本持っていっとけば、とにかく顔にも体にもそれ1本とりあえずバーッとやってしまえば OK っていう安心感で、旅先には結構この無印のオイルを持っていくことが多いです。で今はスイートアーモンドって言ってちょっと軽めのものを使っています。で冬場はホホバオイルか、もうちょっとこっくりしたタイプのものがあるので、季節によって使い分けをしていますね。スイートアーモンドは本当にさらっとつけ心地がいいので、なんか子供にもねプワーッとつける時にはベビーオイルの代わりみたいな形で、みんなに家族みんなで使いやすいっていうのも含めて無印のこのオイルは長年使ってますね。あとは、まあ、もちろんいろいろあるんですけど、今日ちょっとピックアップしたものとしては、調光レンズの、メガネです。これ本当に便利ですよね。これもきっと使ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですが、もちろんね、普段使いで、もう結構私普段から使っているんですけど、旅先こそ便利だなと思います。やっぱ子供に付き合ってプール行ったり、まあホテルの館内入ったりっていう、この外と中の出入りが多いので、以前は、プールとか入るときは、まあコンタクトレンズにしちゃうことが多かったんですけど、そうなると屋外のプール行くと眩しかったり、まあサングラス別で持ってってたり、でもわざわざ取りに行くの大変だから眩しいままで過ごしてたりするんですよね。でメガネだけだと結局、普通のメガネとサングラスと2本持ちしなきゃいけないっていうこの手間があったんですが、この調光レンズをね、使うようになって、まあ、本当にそれ1個でいい。すごい地味なんですけど、以前はその、サングラスを持ち歩いてた時は、土入りのねサングラス持ち歩いてた時って、外の時はいいんですけど、中に入っても若干薄暗いままサングラスをつけなきゃいけないじゃないですか、メガネ持ってないとね。なんかそういうのもなく、調光レンズって、中だと通常のメガネのレンズのクリアのレンズになりますし、外に入ると、まあ、暗くなってサングラスの用途として使えるので、その色の変化っていうのもすごく使いやすい一つの部分だなって思います。あと最後に本当に子連れのアイテムなんですが、ベビーカーです。ベビーカーも今いっぱいあると思うんですけど、以前娘が10ヶ月くらいだったかなの時に、ハワイに旅行行った時に購入したんですが、サイベックスのリベルのシリーズですね。これもまあ使ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですが、本当に便利ですね。まあ、そのハワイの時に購入した理由としては、折りたたむと機内持ち込みができるんですよ。もうすっごいちっちゃくなるんですよね。カシャンカシャンカシャンって、通常の A 型と呼ばれるような大きいベビーカーもあったんですが、それは本当にもうなんか1歳過ぎたらあんまり使わなくなっちゃいましたね。なんか荷物がいっぱい入るとかっていうメリットはもちろんあるんですけど、まあもともと娘がそんなにベビーカーを好まないというか、すごい乗りたがる子もいるじゃないですか。娘はね、あんまりそういうタイプではなかったので、まあ、ベビーカー2つ買うっていう当時は悩んだんですけれども、やっぱりこのリベルのすっごいコンパクトになるのは旅行の時はね、とっても助かります。 車旅行でもそうですし、まあ我が家ね車ないんですけど、あのタクシー乗る時とかもね、あの結構ねコンパクトになるのですごいあの便利だなって思ってます。とまあ駆け足感すごいんですけどなんか思い当たる感じでここら辺かなと、まあもちろんいろいろ他にもあるんですけど、なんか今回この旅にね持ってきてるっていうところでちょっと考えて、ご紹介をさせてもらっています。あとはこれはあえて持ってかないという選択の部分なんですが、我が家は、旅行中は息子のねあの大好きなゲームは持っていきません。基本的に、まあ、旅を楽しんでほしいので、携帯にもその理由で私はゲームを入れていないですね。携帯に入れてしまうとね、本当どこでもできちゃうんですよね。なのでそれをそういう環境を作らないように、基本的にゲームは、まあ、タブレットにダウンロードもしくは、まあ、スイッチなのでそれを置いていくという選択をしております。ただその代わりに折り紙とか、お絵描きとかそういうアイテムは持ってっていきますね。まあ、本当はね本とか言いたいんですけれども、今のところ息子はそんなに本を好むタイプではないので、まあ、もしかしたらね娘はわからないので、これから荷物の種類っていうのは変わってくるかもしれないんですが、まあ、どちらにしてもゲームという選択肢以外のものを持参するようにしています。きっとね子連れということで荷物が増えちゃう部分もあると思うんですが、皆さんなんかいろいろ工夫されたり、我が家はこういうのを持ってってるとかもあるんじゃないかなと思っています。ちょっとすみません、今日は駆け足となってしまったんですが、子連れの旅行の、持参品をご紹介させていただきました。ちょっといつもとは違う環境でお聞き苦しかったかもしれないんですが、最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問、ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。